では、引き続き第1章に入っていきたいと思います。第1章は、理想の未来を作るということを一緒に考えていきたいと思います。はい、まあ、これから集客とか、どうやって、ね、愛されるお店を作っていこうかということを一緒に考えていきたいんですけど、まずはどこを目指すのかを明確にしておかないと、まあ、考え方が変わってくると思うんだよね。例えば富士山に行こうって玄関から家を出るのと、近くのコンビニに行こうかって玄関に出るのでは、もう全然準備するものも心構えもね、全然違うじゃない。まず自分がどこに行きたいのか、例えばサロンを経営してるんだったら、もう将来は全国展開していきたいんだよ、みたいなとこを目指すのか、いや、どれだけ儲かっても私は一人でいいんです、一人でこじんまりとやっていきたいんですっていうのも、まあ、すごくいいと思うし、自分がどこを目指すのかってところを明確にしておかないと、ね、全国展開していくための今日とずっと一人でいいんですっていうための今日は全然やることが違うと思うので、まずはゴールを一緒に作っていきたいなと思います。また一人じゃなくってスタッフの方がいらっしゃるっていうお店もあると思うんだけど、よくありがちなのが社長は、北を目指してる、けどナンバー2の人は南を目指していて、でスタッフの A 君は北に、東に行きたくってみたいな感じのお店が結構たくさんあるんですよね。するともう船はまた真ん中からどっちにも動けなくって、全然どちらにも進めないみたいなことがあるので、まあ、全員であそこ目指そうねみたいなところが見つかるとすごく早く確実に進んでいくと思うので、まずは理想の未来を作ろうということをね、一緒に考えていきたいなと思います。一番初めの質問なんですが、一番初めの質問は、あなたがいいなと思うお店はどこですか、どんなお店ですか、あなたがいいなと思うお店はどんなお店ですかっていうのも、例えば今さ、日本で活躍しているミュージシャンとかたくさんいるじゃない、その人もきっと例えばサザンオールスターズとか、X ジャパンとか、ボーイとかに憧れて音楽始めたって人ってたくさんいると思うのね。でそのビートルズも、ビートルズじゃないわ、なんだサザンオールスターズも、ビートルズに憧れ始めたと思うんですよ。なんかまず憧れを見つけるのがすごく手っ取り早い、目標かなと思うんだよね。あの人みたいになりたい、あんなお店になりたいっていうのを見つけていただけると、それはまあ身近な目標でもあるし教科書にもなると思うので、全くゼロから目標を作るのではなくって、あのお店のようになりたいっていうのを、ね、まず見つけるのがいいなと思います。
なるほど。
そのための質問として、いいなと思うお店はどんなお店ですか。初めの先ほどのプロローグのとこでたくさんいいお店に行ってみてねって話をしたので、そこで見つかってると思うので、改めてここで書き出してみてもらえるといいかなと思いますね。
なるほど。
あんなお店のこんなところが良かった、あんな風になりたいなっていうのを、ね、書き出してもらえるといいかなと思います。
なるほど。プロローグのお店は、自分の業界とは関係ないお店でも OK な感じでしたんですけど、この場合は自分と同業者、
いや同業者じゃなくてもいいと思う。
うん、
例えばあそこのカフェの人当たりがすごくいいから、あんな接客がしてみたい、
あ、なるほど、
とか
要素だけでもいいってこと
ですね。要素だけでもいい、あの美容師さんのなんかいつもおしゃれな感じがいいから、私たちもいつもおしゃれな感じでいたいとか、そんな感じでいいので、いいなと思うお店をね見つけて、その要素どんなお店なんだろうなっていうのを探してもらえるといいかなと思います。なんか真似をするとだんだんその人に近づいていけるような気がするんだよね。で初めはきっと稀なんだけど、そのうちそれが自分にこう取り込まれていって、よくね真似をすると、個性がなくなるんじゃないかと思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、心配しなくても完全には真似できないし、真似したところであなたらしさというのは必ずにじみ出てくると思うので、しかもね多分例えばさ、ここでコラムって形で書かせてもらってるんだけど、鳥がと魚がいた時に、魚の赤ちゃんが親の魚を見てあんな風に泳ぎたいなって思うのって自然じゃん。なんかそんな憧れをするのがいいなと思うのね。で逆に魚の赤ちゃんが鳥を見て飛びたいなと思うの不自然じゃん。
そうです、
多分飛べないと思うのね。もしかしたら飛べるかもしれないけど、まあ、不自然だと思うわけ。だったら、それはね自分にないから憧れているっていうのもあると思う。自分にはできないとか自分にはない要素だから憧れている。でそっちを真似するといつまでもこ う, うまくはいかないと思うので、 魚の赤ちゃんが魚のお父さんを真似しているように自分のちょっと先にあるもの、自分の未来にありそうな姿を真似するのがいいんじゃないかなと思って、うん、けど真似する段階では分からないと思うんですよそれが、
うんうん、
ただ意識していただけると自分に合わないものは続かないので、
うんうんうん、
続かないものを無理して真似するんじゃなくって自然とうまくいくものを、ね、たくさん真似していただけるといいかなと思います、うん、はい、2つ目なんですが、2つ目の質問はなぜこのお店を始めたのですか、
うん、
なぜこのお店を始めたのですか、もしくはこの仕事をなぜ始めたのですか、うん、なぜこの質問が大事かというと、お店を始めて何年も経つと初めの頃の初心を忘れてしまうことが多くって、
うんうん、
こんな思いでお店を始めたのに、うん、けど、まあ、毎日忙しいし、
うんうん、
実際のところは小さな妥協を結構重ねないといけなかったりして、
うんうん、
当初の思ってた思いと違うお店になっていることが結構ある、
うんうん
うん、もう一度その初心を思い出していただいて、うん、多分たくさんこうワクワクしただろうし、うん、すごくこう希望を胸に抱いてたと思うんだよね、
うん、
なんかその気持ちを思い出してもらえるといいなと思いまして、うん、2つ目の質問はなぜこのお店を始めたのですか。おそらく書き出してみると分かるんですけど、今の例えば何年か経ってみて、うん、今の自分だったらあできるってこともたくさん見つかるんじゃないかなと思うんだよね、
うんうんうん、
初めやりたくっていつの間にか諦めてたけど、うん、思い出してみればできるじゃんみたいなことって結構たくさんあると思うので、
うんうん、
なんか写真をね思い出してもらえるといいなと思います、
うん、ちなみになんですけど、うんうん、その自分でその夢とか目標を持って始めた人もいるとは思うんですけど、
うんうん、
そのなんか雇われて、
うんうん、
雇われ店長でとか、
うんうんうん、
あと親の後を継がないといけなくてみたいなパターンもあるじゃないですか、
うんうんうん、
その場合ってなんか
サムであるかな、まあ、あるかもね、
うんうん、その場合ってその どうなんですか。
あけど継いだ時でも、うん、継いだなりになんかこんな風にやってやろうみたいなことってあったと思うんだけ
ど、ね、うんなるほど、始める時に、
、うんうんうん、僕も印刷会社を昔やってて、うん、その時にある人から印刷会社を引き継いだんだけど、
うんうん、
その時でもまあゼロから作る場合と比べて制限はたくさんあったのね、
うん、
場所はここじゃないといけないとか、
うん、
お客さんはこの人がいるとかって制限はたくさんあったにせよ、あったからこそ逆にこんな風にしたいみたいなのがたくさんあって、
うん、なるほど、
なんかそれはねおそらく思い出してもらえるとあると思うな、うん、
なるほど、
うん、逆にそういう人もあるかもしれないな、
うん、
その先代との違いみたいなところも、前にやってた店長さんとの違いみたいなところもこう出したかったりすると思う、
うん
うん、考えてみてください、
はい
はい、3つ目なんですが、3つ目は何でも手に入るなら仕事を通して何が欲しいですか、
うん、
何でも手に入るとすれば仕事を通して何が欲しいですか。なんで働くのかってことを考えたいわけ、
うんうん、
たくさん、まあ、おそらくね、おそらくなんだけどサロンをされてる方って忙しいの、
うん、
朝から晩までこう結構お店に入ってて、
うん、
予約の電話の応対とかもたくさんあって、
うん、
結構バタバタされてる人多いんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
その一生懸命働いてる中で何が自分が欲しくって一生懸命働いてるのかを知っておいた方がいいと思うんですよ、
うんうん
うん、僕ねネクタイ締めて仕事するのは苦手なんですよ。
そう
ネクタイ一本も持てないんですよ。なんでかっていうとなんか、まあ、苦手なんだろうね、その締め付けられるのが苦手だから、
うん、
そもそも、まあ、首が締まる服を着たくないんですよね、
うん、
で例えばそれで講演依頼がありました、
うん、
ネクタイ必ず必要ですだったら僕おそらく断ります。
うん
なぜかというと幸せになるために仕事してるのに、
うん、
その段階で苦しい思いをするのはなんか違うなと思うんですよね、
うんうん、
なので自分が仕事を通して何が欲しいのかを知らないと、うん、それが手にできないかなと思うので、
うんうん、
なんか自分がゆっくりしたくって店を独立して店始めたのに気がついたらバタバタ忙しかったっていうのはなんか本末転倒だなっていう気もしなくもないので、
うんうん、
ついついなんか売り上げってなっちゃってお客さんたくさん集めたいみたいになっちゃって、
うん、
予約もびっちり入ってなきゃみたいなにこうなっちゃいがちだけど、
うん、
本当にゆっくりしたいんだったらその辺もゆっくりセーブした方がいいじゃない、
うんうんうんうん、
何が欲しいのかをねまず知ることが大事かなと思います、はい、それ書き出したらどうすれば手に入るかってのも考えてみるといいかなと思いますね、
うんうん、
欲しいものが分かったらじゃあそれはどうすれば手に入るだろう、例えばゆったりした時間が欲しいだったら 予約を1日今10件受けてるのをじゃあ4件にしようかとか5件にしようかとか、うん、というふうにセーブするってことを考えるとゆとりが生まれると思うので、うんうん、どうすれば手に入るかもね考えてみましょう。4つ目はやりたいことは何、やりたくないことは何ですか。やりたくないことは何ですか。例えば猪野くんは仕事をする中でこれはやりたくないなと思うことって何ですか。
やりたくないこと、
やりたくないこと、
いや、まあ、いっぱい
いっぱいある
いっぱいいますけど、
そうですか。例えば
か命の危険がある、
あ、命の危険がある仕事そうだよね、はい、僕はね細かいことが苦手なので、はいはい、事務作業嫌いなんですよ、
うんうんうんうん、
なんか請求書書いたりとか、うん、そういうのすごく苦手なんですよ、うん、いただいた名刺のメールアドレスを登録するとか、
うんうん
う
ん、
もう本当に苦手で10分で寝れるんですよそういう仕事してると、それを僕がやるともったいないじゃない、
うんうん、まあ、生産性もあまり
良くないし、そうそうそう、生産性が良くないというか、僕はそれ以外の時間で得意じゃないことをしてもさ、うん、そこではそう活躍できないじゃん、
うんうん、
それはなんか得意な人にお願いした方がいいと思うの、
うん、
で僕は1時間あたり例えば10分あたりでもいいんだけど、僕が一番活躍できるシーンをたくさん作った方がいいじゃん、
うんうんうん、
苦手なことをさ眠い目こすりながらやるぐらいだったら、うんうん、誰かと話してる方が僕は人に幸せできると思うのね、
うんうん、
そういう時間の使い方をした方がいいなと思ってて、うんうん、まあ、やりたくないことはやらない、
うん、なるほど、
ってことが大事かなと思います、
うんうん、
やらないって言っても、まあ、ちっちゃなお店をやっていたらそうは言えないので、うん、まあ、それはスタッフにお願いするか、うん、もしくは外注って形でお願いするかってことをして、うん、もしかするとそのサロン仲間とか経営者仲間がいればお互いに交換してもいいかもね、
うんうんうん、
例えば僕これしてあげるから代わりにこれしてくれないみたいなことを交換し合えば、お金のがなくても、
うん、
ビジネスの幅が広がっていくかなと思いますので、
うんうん、
まずはやりたくないことを決めてそれを誰に任せていくのか考えてもらえるといいかなと思います、はい、ちなみに命の危険になる仕事はやらない方がいいですよね
そうですね。
5つ目なんですが、5つ目の質問は世の中にどう役立ちたいですか。世の中にどう役立ちたいですか。自分のこれからどんなお店を作っていこうかを考えるときに5年10年先を考えるのもいいんですけど、うん、もっと遠い世界を考えてみるといいなと思うんですよね。遠い世界っていうのは例えば死んだ後、
うんうん、
死んだ後、
はいはい、
自分が死んだ後に天国で、うん、まあ、なんか友達と再会しました、うん、お互い死んでるのね、
うんうん、
で、まあ、生きてた頃のこう思い出話に花が咲くじゃない、
うんうん、
その時に相手の人がねえねえ一生懸命仕事してたじゃんと、
うん、
一生懸命仕事してなんか世の中良くなったのって聞かれた時に、
うんうん、
いや私の周りにこんな人がたくさん増えたんだよねって答えれたらいいなと思って、
うんうん、
なんかすると、うん、一人のための仕事じゃないし、
うん、
たくさんの人を幸せにできてるとたくさん帰ってきてるんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
きっと死んでも残るものって集めたものよりも与えたものだと思うので、
うんうん
うん、どれだけ世の中の死が与えられたかってことが大切なんじゃないかなと思っていて、
うん、
例えば他の、ね、イメージだと、あなたが主役の映画が作られます、
はい、
その半世紀みたいな、
うんうんうん、
どんな内容になるだろうか、
うんうん、
ってことをちょっと想像してみてほしいよね。
うん、
すると、うんうん、なんか、まあ、世の中にちょっと良くないと、うん、そういう映画にはならないじゃない、よっぽどひどい日とかドキュメンタリー系の殺人事件系のことだったらあるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、そうじゃなかったらさ、例えば世界偉人伝みたいな本に自分が並ぶとしたら、ヘレン・ケラーはこれをしました、キュリー人はこれをしました、うん、エジソンはこれをしました、うん、っていう中にライト兄弟飛行機作りましたって中に、
うん、
自分がもし並ぶとしたら、
うんうん、
どんなテーマでどんな内容で並ぶんだろうなみたいなことを少し想像してもらえると、
うんうん、
そこから逆算してね、今のお店を作っていくのもいいんじゃないかなと思うので、
うんうん、
ちょっと遠い未来、うん、世の中にどう役立ちたいかってこともね考えてみてください。
じゃあ世の中っていうと、
うん、
すごい広すぎるっていう感じがするんですけど、うんうん、例えばその自分 の, その地域に
どれ
だけ貢献できるか、それでも OK、
地域とかも本当に自分の周りにいる友達だけとかでもいいと思う、
うんうん、なるほど、
うん、そのすごく狭い範囲のでもいいし、
うん、
まあ、例えば子供のためにでもいいかもしれないし、
うんうん、
未来の子供のためにとかでもいいかもしれないし、
うん、
まあ、大きく考えられた方が心地いい人は世界って考えればいいし、
うんうん、
顔が見えないとイメージできないんだよねだったらこの周りにいる人でもいいと思うし、
うんうん、
その範囲はどちらでもいいかなと思いますね。
はい、
はい、6つ目です。6つ目は何でも叶うなら10年後にはどうなっていたいですか。何でも叶うなら10年後にはどうなっていたいですか、うん、なんか人には2パターンいて、
はい、
1パターンはの人は過去から今に生きている人、
うんうん、
私学生の時にこうだったから社会人になってもこうで、うんうん、昨日もこうだったからきっと今日もこうっていう風に生きてる人ね、
うんうんうん、
私こんな人なんですよって言っちゃう人がいらっしゃるじゃない、
うんうん、
そういうパターンの人かなと思うんです。いいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、ここから今に生きてる人で、もう一パターンは未来から今に生きてる人がいる。未来から今に生きてる人は、うんうん、10年後にはああなりたいからじゃあ5年後にはこうなってよ、うん、3年後にはこんな感じで、じゃあ来年の今頃にはここまで行っときたいよね、じゃあ今月これしよっか今日これしよっかっていうふうに生きてる人、
うん、
未来から逆算して生きてる人ね、
うん、
どちらでもいいと思うんですけど、なんか未来が描ければそこにから逆算した方が早くそこにたどり着けるかなと思うので、
うん、
10年後を少しイメージしてみて、こんなふうになってたらいいなっていうのをイメージし、そこに近づくにはどうすればいいだろうってことを積み重ねていただくといいかなと思っています、
はい、
うん、10年後のこんなお店を作ってたいなとか、こんな働き方してたいなとか、まあ、売り上げはこれぐらいでスタッフはこれぐらいいてお店はここにあってみたいなことをね、少し想像してみてもらえるといいかなと思います、よく僕もそうだったんですけど、お店の売り上げって昨年対比で考えてるとこと多いんですよ。去年の売上が100万円だったからじゃあ今年は110万円かなみたいな、
うんうん、
全く根拠がないでしょ
そう
10万円多いことに根拠がないし、
うんうん、
去年100万円だったっていうことは過去から考えてると思うんだけど、それだと多分なんだろう、デパートの1階のにいる人が2階に行くっていうのはできるかもと思
う、
けど違うデパートに行くってのはできないと思う、
うんうん、
逆算して考えると違うデパートを建てるとかってすぐ生まれてくると思うんだよね、
うんうんうん、
なので逆算して考えるのがいいなと思っていて、
うんうん、
昨年対比よりも未来対比で考えていただけると、うん、より素敵な目標に、ね、なっていくんじゃないかなと思います、
はい、
最後のステップなんですが、今その前の段階のところで、10年後こんな風になっていたいなっていうのが明確になったと思うんですよね。それはできればちょっと大きめの模造紙にバーッと書き出してほしいんですよ、
うんうんうん、
10年後私たちはこうなってたいみたいな、
うんうんうん、箇条書きってい
う、いや箇条書きでもいいし、なんか、うん、例えば写真とかを貼っていってもいいし、
あ、うんうん、
こんなお店がいいみたいなのをなんかインターネットで見つけてそれを貼ってみるとか、
うんうん、
売上はこれぐらいにしたいとか、うんうん、みんなで例えばスペインに社員旅行に行きたいだとスペインの写真を貼ってみるとか、
うんうん、
して10年後こんなふうになれたらいいねみたいなのを1枚のこう絵として見えるようにしていただいて、どっか壁とかに貼っていただいて、
うん、
みんなで見れるとそこを目指していこうねみたいな姿が生まれているのではないかなと思います、
うん
うん、で大事なことがあってですね、
はい、
ちょっとクイズなんですけど、
はいはい、
電線に5羽のスズメが止まっていました、
はいはい、
その中の1羽のスズメが飛び立つことを決意しました、
はい、
さて何羽残っているでしょうっていう質問を僕よく講演会などでさせていただくんですよ、
うんうん、
すると多くの方が4話って答えてくださるんですよね、
うんうん、
で勘のいい方は5話って答えてくださるんですけど、うんうん、正解は5話で、なぜ5話かというと、
はい、
1話は飛び立つ決意をしただけでまだ飛び立ってないから、
うんうんうん、
やろうとは思ったけどまだやってないから、
うんうん、
から結局は5話残ってる。
なるほど、
うんうん、これが僕なんかこういう教材とかセミナーとかの最大の学びではないかなと思うんですけど、
うんうん、
たくさん学ぶとやった気になるんですよ、
うんうん、
しかもこの僕がこれ提供させていただいている教材って質問に答えていくのでたくさんアイデアが見つかると思うんですよね、
うんうん、
で、あ、これやろうあれやろうっていうのが見つかると思うんですよ、
うんうん、
ただそれだけだと実質何も変わってない、
うんうん、
っていうことになりがちなので、
うん、
大事なことは行動することだなと思ってまして、
うんうん、
7番目ステップ7は、どうすれば理想の未来に近づけますか。どうすれば理想の未来に近づけますか。先ほど模造紙に書いていただいた未来に近づくために例えば今日できることとか、うん、明日できることとかそこの未来への道筋を、ね、少し考えてみていただけるといいかなと思います、 なる番組の質問は、どうすれば理想の未来に近づけますかです。これでステップ1を終わりたいなと思います。ステップ1は理想の未来を作るってことを一緒に考えてきましたので、未来を叶える一番いい方法は自分の手で作り出すことだと思うので、こんな未来を作りたいなってことをまず描き、そこにどうすれば近づけるだろうってことをね、考えていただけるといいかなと思います。ぜひ一つ一つの質問に答えて、こんな未来を作りたいなっていうのを作り出してみてください。ありがとうございました。